YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日5月6日火曜日、第514回、87.0MHz 中目黒ステーション FM はと言いますと、中目ビルオーナーは高木社長のご理解とご協力によりまして、ここ中目黒トライさんから午後7時から、8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど何とぞどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週は中目黒トライさんにて、先約がね終わりとのこととて、お休みをいただきまして、2週間ぶりの放送ということながらね、その間はゴールデンウィークということで、ザ・トーフマン的には全東連さんからのご指令を受けましてですね、神奈川県は厚木にて実施されました神奈川フードバトル in 厚木へ 2days、 そしてその余生を買って、3日の土曜日から5日月曜日の 3days をですね、ここ中目黒トライは階段踊り場から電車に向かってですね、4年ぶりの屋上パフォーマンスならぬ階段パフォーマンスを実施させていただくなど、とにかく少しでもね、継続して、露出を激しくできたといったことでね、まあそれがまず第一に、そして何と言っても実際にやってみて気づいたことや感じられたことを体で体感できたことが収穫ではなかったかと、そんな風に思われるいつものサママ&ザ・トーフマンキーボーイドと、そしてこちらは今日の仕事は一日雪かきでした、かっこ笑いのブログの書き込み以来、ほとんど雪解けを感じないまま、ひょっとして、このまま青森で閉じこもったままなのか知らないぐらいの思いでおりましたところ、Facebook ではどうだろうと、そちらの方を拝見したところによりますと、嫁さんとディズニーシー、朝から晩まで遊び尽くす最高だぜ、ウォーイといったマリーンズ総長春樹さんばりのウォーイ的に、ご本人自ら TDL 東京ディズニーランドね、定番カチューシャを頭上にいただき、ご主人と一緒に大いに盛り上がられエンジョイされたご様子にて、まあ何はともあれ一安心といった、そんな青森県は五所川原市ご出身の第一週目女性アシスタントといえばこちら。
こんばんは、海老名里美です。
はい、そんな海老名さんと一緒にお送りしてまいります、中目黒ステーション FM ですが、はい、海老名さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがでしょうか。
ここまで、その見ていただいたディズニーシーが、
ディズニーシーが出ましたね、
最近あった最後の休みです。
あ、そうなんだ。ということで、やっぱりゴールデンウィーク中には違いなかったの？
ゴールデンウィーク
中ではなかった。
あ、今ですか？
じゃなくて、その、東京ディズニーランドに行ってたのは。
あ、全然、ゴールデンウィークじゃないです。一日。
あ、そうなの。
いやいや、
だから、いつ行ってきたの？
あれは、いつだったかな？先月の、そう、2週目の火曜日ですね。
ああ、はい、そうですか。やっぱりでも、ね、ディズニーランドで、ちょっとこう、はっちゃけた感じが、
はい、
定番のこうお耳にも。あれでも、ミニーなの？あれ。
あれ、プーさんの耳ですね、私が。
プーさんの耳だよね。はい、あれだから、ネズミの耳じゃねえなと思って見てたんだけど、ああ、そうなのね。はい、まあ、ご主人、ダーリンと一緒に、ね、エンジョイされてきたようですけども、はい、何が一番アトラクションとして楽しかったですか？
アトラクション、結構ね、閑散期っていうんですかね、空いてる時期だったのでいろいろ乗れたんですけど、結構だから人気あるアトラクションが結構点検中とかで、
そうですか。で、まあ楽しみ、そういった部分ね、空いてる状況で楽しめたと、
はい、
なるほどね。いやだからブログ見ても全然更新がないんで、はい、いやだって最後のブログの、ね、さっきも読み上げましたけども、はい、最後のあれは何？雪かき
はいつでしたっけ？あれ3月？
ほとんど雪、そう。だからもう青森の方でね、そのまま閉じこもっちゃったのか、やっぱりご当地といえばね、
はい、
最高のアトラクションといえば恐れ山じゃないですか。恐れ山のいたこさんになっちゃったのかなみたいなことで、東京帰ってこないのかなぐらいのことを心配したんですけど、
ずっと言いましたこと。
大丈夫ですか？
はい、
あ、そうですか。何よりですね。あ、特にじゃあお仕事の方とかいかがですか？
お仕事は今ちょうどいろいろ映画の本読みだったり、はいはいはい、撮影準備に入ってる感じで、うんうんうん、 その今ダブルワーク状態なので、
あの
お芝居の関係プラス、まあ、普通にお仕事してる状態で、
はいはいはい、そうですか。まあだからそういった意味で言うとね、今日はもう青森県人会の方たちの集まりみたいな雰囲気なんで、そういったまた青森での、はい、情報を交換されたりとか、また業種的にもひょっとしたらそういったお芝居つながり、まあ、今日もこの素敵なね、はい、ことの楽器が出てたりなんかするんで、まあ、いろんな、うん、そういったネットワークつながりでね、そういうこうつながりというか、はい、そういうのがまあどんどん広がっていけば理想的かなと思われますし、今日はもう静岡の方からもね、はい、お越しの方おいでですけども、その方と早速青森の方つながってたりなんかするのは、これは面白いなと思わないではいられないんですけどね、うん、まあそんなことで追ってまたどんどんたくさん、うん、そういった、青森県民静岡県民ね、それも問わずどんどんたくさんの方にお集まりいただく、ね、楽しい放送ができたらなというふうに思ってますけどね、それではとにかくそんなこんなで、本日もね、青森愛に満ちた素晴らしいゲストの方お待ちかねということで、早速始めてまいりましょうかね、いつものキーボー伊藤と
海老名さとみの
中目黒ステーション FM。 こんなで本日も始まりました中目黒ステーション FM ですけども、ダーリンもじゃあお元気で。
元気ですね。今日ちょっと旅立ちました。
どちらへ。
どこだっけ。大阪、
ね、大阪、
大阪で公演があって2泊3日の旅に。
ああそうですか、
はい、
まあまあそのね、そのぐらいがいいでしょう。あんまり遠方行ってね、
はい、
やっぱりちょっとこう今世界情勢的にも何かと心配なことがあったりするじゃないですか。
はい、
ね、だからまあ近場で無事なことが何よりですよね。はい、まあそんなことでお嬢も今日は本当に無事駆けつけていただいて、いや良かったです、
はい、
またその放送後にでも本当にそういった部分のね、青森つながりのお話と、いろんなそういったことのお集まりの、キャリアとかね、
はい、
タレントお持ちの方もお集まりだと思うんで、そんなお話をしていただけたらと思いますが、
はい、
今なんつっても青森はあれでしょ、弘前の桜。
そうですよ ね、ちょうど見頃なんじゃないですかね、うん、
逆にだからご当地の方で昨日行ってきたんだみたいな方もおいでかもわかんないから、はい、だからそういう話もまたちょっと ね、
そうですね、
レポートしてやっていいのかなと思ったりしますけどね、さあそれではそんなこんなで本日の書き込んだメールの紹介ということで、リスナー関係者からいただいた書き込んだメールの紹介をサクサクとご紹介してまいりましょうかね。早速のメールありがとうございます。佐伯和弘さんからいただいてますね、こちらこそ第7回神奈川フードバトル in 厚木では、楽しい、厚木だって in 厚木では、楽しい時間を私も黙ってねえかと
何
で私が黙らなきゃいけないんだみたいな感じですけどね、フードバトルに厚木では楽しい時間を過ごさせていただきありがとうございましたと、さてご依頼のイベントの画像ですが、メールに添付するにはサイズが大きいので、お手数かとは思いますがダウンロードしていただきたくよろしくお願いします。またイベント等で楽しい時間を過ごさせていただければと思います。それではまた会えることを楽しみに失礼いたしますということでね、これねこの前私の方で、
はい、
全東レさん、全国豆腐連合会さんからのご発注をいただきまして、はい、神奈川の方で厚木でね、こうフードバトルっていうのこういうイベントがあったんですよ。こういうイベント、はい、ですから神奈川のこのエリアでこの1年には通じてこれやっぱり一番大きなイベントらしいんですけど、だからこう今駒沢公園の方でさ、
はい、
肉足りてますかみたいなことでなんか肉をなんかみんな食べるみたいなそういうのやってたりなんかするんだけど、青森の方でもこういうイベントあったりするんじゃないの。
ああどうですかね、
わ、うん、かんない。
そうですね、なんかあったようなないような。
だからこれにそのこの豆腐マンで、
はい、
豆腐マンでこれ参加させていただいて、はい、もういろいろやっていかないとね、はい、まあそうなんですよ。それでおかげさまでこれが全東連さんの、
はい、
会員、私一応三女会員なんで、
うん、
会員の開放なんですよね、
はい、
でそれにほら早速こう写真まで載っけていただいて、写真も載っけていただいて ね、
ね、
はい、まあこれ 大岡さん、これ、大岡さん、ちょっとこれよかったら。あの、ユニバーサル映画ってね、はい、豆腐小僧さんっていうキャラクターがいて、
あ、
わかる、はい、豆腐小僧さんも一緒に来てくれて、豆腐小僧とザ・豆腐マンと揃い踏みみたいなことで、はい、まあそうなんですよ。だからもう子供たちにはやんやんやんの大喝采 で、うん、で中には悪ガキがいて、俺のことをなんていうか、あの干潮しちゃうからみたいなことのガキがいたりなんかして、追っかけ回したりなんかしながら、まあ両日ともに行ってまいりましたけど、はい、まあそれについて、その佐伯和弘さんという方がね、いろいろこう写真を撮ってくださるんで、やはりそのプロ裸足のカメラマンの方とかやっぱおいでだったりするんですよ。でその方と、まあ、いろいろとデータをやり取りさせていただいて、また会えることを楽しみにいたしておりますと言ったような内容でね、お送りしてまいりましたけど、まあ、サンママンだけじゃなくて新キャラ豆腐マンも頑張っていかなければなといったところには違いないんですけどね。はい、続いて、
はい、伊藤清光さん、はい、Nテレビ矢口純太さん、
はい、
突然のご連絡申し訳ございません。私、Nテレビの矢口と申します、
はい、
今回我々の番組で東横線沿いをぶらぶら歩く旅番組を企画しておりまして、その際伊藤様の屋上パフォーマンスの記事を拝見いたしまして、とても興味を持ちました、
うん、
2008年に屋上でのパフォーマンスは終了されたと記事では拝見しましたが、
うん、
今でも何度か行っているのでしょうか、
行っているのでしょうか、
行っているのですか、
はい、行っておりますこの前ももう3 days、はい、中目黒、あ、純子ママ、お久しぶりです、お元気で、まあ、なんていう、エンターテインメントチックな番組なんでしょう、ね、なんかだんだんこうちょっとこう、青森色が、ちょっとこう宝塚色にどんどんこうなっていくといいなみたいなこう感じがしないでもないんです、いや、青森を家してるわけじゃないですよ、それはそういうことじゃなくてね、いろんな方が集まってっていうことなんですけどもね、とにかくだからいろんなことって言いますと、この N テレビさん、
はい、
なんか番組が新しく、はい、その東横線ぶらり旅みたいなことで、はい、番組を企画しておいでらしくて、はい、それについてなんかこう東横線で面白いネタがないかしらみたいなことで、うん、検索したら私の屋上パフォーマンスが引っかかったらしくて、で、まあ、問い合わせではあったんですけども、
はい、
そんなこともあって、一応下ごしらえはしとかなきゃっていうんでね、
はい、
先日、まあ、ゴールデンウィークもあって、その厚木のイベントが終わったという流れで、久しぶりにその4年ぶりにパフォーマンスさせていただいたんですけども、
はい、
3days の中で初日に新規の田中さんがリュック背負って下からこうやってこうやって振ってどうしてみたいないろんな方がお越しになるから屋上パフォーマンスね、
はい、
楽しいんですよ。そして思ってたら2日目には2日目でまた大岡さんとお友達の、あのどうなんだっけ、シンガーソングライターのね、お嬢さん一緒に連れてきていただいて、最初から最後までいたからね、みんなでこうやって手を振って、まあ、それはそれで大盛り上がりで、それでしまいにあの電車からクラクションを鳴らしてもらったりなんかしてね、結構盛り上がったりは違いないんですけども、また今後ともそういったことでね、テレビのロケ等に関わらず、折々に、やっていきたいと思っておりますんで、よかったら興味と関心がおありの方は、またパフォーマンス続けてよとか、いつやるのみたいなお問い合わせをいただけたらなというふうに思います。けどね、続いて、さんま先生お疲れ様です。いろは音楽教室バイオリンは坂本隆さん。ザ・トーフマン胸のロゴサイズ失礼いたしました。次回は大きめに作ります。あとまずは CD の件から、以前もお伝えした形で業者への入稿になると思います。また古藤さんの件、ただいまマルチプルが6月のシングル発売に向けて、ホームページと録音作業中なので時間的に何とも言えませんが、予定が合えばご一緒させていただくことも可能ですと。ただ古藤さんとまずはメールなり電話なりでやり取りしていただいて話を詰めた上で、お店に行った方がよろしいかと思いますということで、これはまあ今日もバイオリン演奏を控えておりますけどね、
はい、
私とはまあ相方的に演奏をコラボレーションさせていただいているバイオリンの坂本隆に、ザ・トーフマンのコスチュームのこの胸のロゴ、豆腐と書いた、
はい、
でまたこのベルトのバックルのところにも星印 の、うん、あの豆腐こちょっとこうなんていうの、キャラクター的なロゴがつくんですよ、
はい、
でそれを彼にデザイン&イラストレーターの、森田氏にしていただいたものを、ちょっとこう形作っていただいて、
うん、
でそれがね意外とつけてみたらちっちゃいのよ。
あ、
そうすると透明が効かないでしょ。
そうですね、
だからもうちょっとこう大きいのをお願いしたりなんかして、うん、だからいろいろ大変よそういうのをこう工夫しながらやったりとかね。そうそう、今度胸のワッペンにちょっとこうなんかこうたまには大岡さん 顔印のキャラクターとか。
ああ、面白いですね。
成田先生に書いてもらって。ね。あの、猫にゃんにゃんにゃんみたいなとかさ。まあまあまあ冗談も本当を置いて、まあいろいろ交えながらですけども、はい、そんな風にして、まあどんどんとね、いろんなことをまあやりながら、古藤さんにもーホームページの、はい、もうこちらの中目黒ステーション FM に越してきてからもうかれこれ 5ヶ月ぐらいになるので、はい、そろそろホームページもちょっと本格的に、はい、しっかりと、なんていうんですか、構築していかないななければなと言ったことには違いないんですけど、まあ、今後も坂本氏いろんな部分でご助力のほどお願いします。お願いします。はい、続いて、
はい、キーボーさん&森田さんへ、
はい、
ザ・トーフマン新名刺の件について、
はい、
トムラ俊博さん、
はい、
キーボーさん名刺の件ですが、これまでは以下の印刷屋さんに添付のテンプレートを使って、画像を埋め込み、アウトライン文字のAI ファイルですかね、ファイルでデータ入稿して、代金引き換え宅急便で依頼しております、
はい、
森田様にて印刷まで済ませていただいても OK かと思いますし、
はい、
私に AI ファイルをお送りいただければ発注処理をしようと思います。
はい、これはなんだか分かります？全く分かんないでしょ、
はい、
そうなんですよ。だからまあ、それこそ中ジョコさん、山手通り通っていくとハンコ屋さんがあるじゃないですか。右側にハンコ屋さんので、あそこで名刺を作ってもらおうと思ったんですよ。そしたらその全然ここに書いてある通り何が何やらよく分かんないのね。そのデータをどうしてくれ、はい、こうしてくれって言って、
はい、
それで結局そこで豆腐マンの、
はい、
名刺がないと、
はい、
その厚木とかいろんなとこ行ったってう、ね、こういうもんですっていうふうなことでね、うん、もうそのいちいちこんな大きなフライヤーをお渡しするのが申し訳ないんで持って帰ってもらうのも、はい、で名刺があればほらサクッと渡せるかと思ってそこに持ってったら、
はい、
データをこうしてくださいしてくださいってよく分かんないん で、うん、で結局またその馴染み のそっちの今なんていうの名刺を頼んでもらってた先に忙しいって言うから、
はい、
で自分で何とかしようかなと思ったんだけど、そのデジタル処理がどうだとかなんとかって全く分かんなくて、で結局また差し戻したという話なんですけどね、
はい、
いやだから本当にこのアウトライン文字の AI ファイルでどうしてとかさ、分かんないでしょ。
うん、そうですね、
ねえ、だから本当にまあ困っちゃうんですけどね、うん、まあ本当にそういうことですよ。ね、デジタルで便利か分かんないけど、そこはちょっとね、なかなかちょっと難しいなと思ったりなんかしてるわけですけど、まあそれにしても戸村さんにはね、またご厄介おかけしますけど、豆腐マン名刺の方もよろしくお願いしますと。
はい、
続きまして、アルカス春祭り2014のチラシ持ってきました。これはアトラスタワーテラント会、浜本さん。僕としてはどちらかにお持ちする方が楽なんですけど、トライさんか楽屋さんに、お預けすることができませんかと。あと柏井さんとも相談したのですけど、連休中うちの敷地のどっかでやりますか。例えばセブンイレブン前、喫煙所向かいの自転車置き場、スロープ脇、アネックスの屋上とか。しかし連休中ってうち人がいないんですよ。なのでプロモーションの場としてはあまりおすすめはできず、また伊藤さんのアテンドができないのが難点ですといったことで、これはまあアルカス春祭りで、以前からまあお世話になってるね、アトラスタワーテナント会の浜本さんからなんですけども、今回 そのゴールデンウィーク中のパフォーマンスについて相談させていただいたわけですよ。で結局アトラスタワー側の、わかるかな、ご自分タワーの高い45階建ての、
はい、
タワーがあるでしょ、
はい、
だから界隈で電車が見えるところでっていうふうなことなんだけど、
はい、
電車に見えてこそのパフォーマンスじゃん。で電車に向かってやってるわけだから、
は
い、
そうですね、
ね、それを私、まあ、たまたま10年やってきて、はい、そういう反響と反応いただいて幸いメジャーデビューさせてもらったっていう経緯は皆さんご存知だと思うんですけど、はい、まあまあ一部の方でもいいんだけど、アトラスタワーってね、
はい、
45階建てなのよ。その、はい、その屋上でやってたって見えねえかなみたいな。見えねえし、
ね、
カラスもあれだし、ヘリコプターで撮った方が早いだろみたいな話なんで、まあだから適当なロケーションってありそうでなかなかないんでね、ちょっとまあ、で、ここにもあるように中目黒ってね、連休ね、あんま人出ないみたいなんで、そんなことありますかね。やっぱ桜のシーズンがもう絶好調でしょ、 そこはね、まあ、丸々ですよね。だから連休ってあんまり出ないっていうんで、私もだからその今回やってみて、はい、まあ、電車に向かってそこの階段からね、そのやってみたんですけど、はい、豆腐前の格好で、だから下から通る人もいるし、電車から見てくれる人もいるんだけど、やっぱりそこら辺はちょっとこう学芸大学駅でやってた時とは雰囲気違うかなっていうのと、はい、で何よりね、一番気づいたのがね、
はい、
ここは中目黒はあの車庫があるでしょ。
ああ、はい、
車庫が、
はい、
そうするとね、電車の方に向かってそれを見てもらいたいからやってんだけど、
はい、
あの私知らないわみたいな感じで空の車両がそれを邪魔してこう入ってくるんだ、ダーッと。
あー、なるほど。
なんじゃ拍手、そこ拍手なんだかよくわかんないけど、ほいで今度は横浜方面からこうやって横浜方面から来るじゃん、
はい、
ね、横浜方面から来ると、はい、今度は車庫から空の車両がまた、はい、私邪魔してるわけじゃないよみたいな感じでまた被ってくるのよ。で俺パフォーマンスしてるしみたいな。もうだからそれがね、やっぱやってみて初めて分かったこと。
あ、そうなんですね。そう、空の車両に向かっても面白くないですもんね。
ね、大岡さんね。そうなの。だから10車両ぐらい通るとね、はい、3車両ぐらいが被っちゃうんで、せっかくやっててもね、はい、ちょっと残念なことになっちゃうね。だけど、中にはその空の、はい、電車でも、はい、運転手さんとかね、車掌さんが見ててくれてて、こうやって手振ってくれたり、クラクションパンパン鳴らしてくれたりとかって、そういう、あれもあったりするから、まあそれはそれで面白いのかなという向きでは違いないんですけどね。まあそんなことでパフォーマンスやってきましたけども、浜本さん、またアルカスのね、アルカスじゃなくてアトラスタワーの方でも、もし、適当なロケーションございまして、私の方、トーフマンで、何かご用命がございましたらね、お声掛けいただけたらというふうに思います。はい、続いて、
はい、パフォーマンス第1日目お疲れ様です。
お、
新金田中大輔さん、
はい、
帰りの電車から手を振ろうとしましたが、上り電車とかぶり手を振れませんでした。
ね、こういうふうにほら、かぶっちゃって手を振れませんでした、残念と、
はい、残念、うん、明日の今頃は運転免許証の更新で神奈川にいるので中目黒には行けません、残念。
はい、そうなんですよ。で今日私その3日間 の、はい、パフォーマンスしたレポートを、まあ、下さんはじめマシンもね、
はい、
大岡さんにも関係者の方にはレポートさせていただいたんで、またメールを確認していただきたいと思うんですけども、そういうこの何て言うの、車両がね、かぶったりなんかしてしまうっていうふうなことで、
はい、
まあ、そのやってみて初めて分かった部分はやっぱりこうあるんだけども、どういうのかな、ゴールデンウィークだったから、
はい、
また電車もこう空いてるんだね。
あ、そうですね。
でもそう、すいすい取っていくわけ、
はい、
だからスピードも出ちゃうだろうし、どういうのかな、やはりその運行通りやると、はい、ちょうどあれまたひょっとしたら分かりませんけど、はい、重なるようにできてるのかなと思ったら、それをランダムにすればいいわけでしょ。ランダムっていうか、ちょっとなんていうのかな、ちょっとこう変則的にしちゃえばいいわけ、はい、それどういうことかというと、はい、私学芸大学でやった時に、はい、朝やってて初めて気づいたことがあるんですけど、はい、電車も車と同様に通勤時は渋滞するんですよ、
はい、
ラッシュが起こるんですよ。そうするとこの中目黒界隈はね、はい、もっとラッシュが起こるよ。そうすると何があれどうって言ったらね、その時に俺がやってて、ね、まあ、10年ぐらい以前の話だけど、電車がね、初めてね、僕のパフォーマンスやってるビルの屋上の前で止まっちゃったの。普通だったらザーって行くじゃん、ペペーと、
はい、
止まっちゃったの、
はい、
電車が、
はい、
そしたら窓が一斉にバンバンバンと開いたの。それで俺慌ててちゃんと歌ったの。それまでふにゃふにゃふにゃふにゃ歌ってたんだけど、一斉に窓がバンバンバンと開いたから、ちゃんと歌うしかねえじゃん。だから普段はもういい加減やめないやめないとかで歌ってたんだけど、もうだから慌てましたけど、要するに僕が何歌ってるのかって、うん、歌声とか、はい、どんな曲歌ってるのかって聞きたかったんだろうね、はい、きっと乗客の方、はい、気になしててくれたんじゃないんですか、はい、これで、まあ、そういうことがあって、だから中目黒でも今回はゴールデンウィークでしたが、
はい、
平常のその平日のウィークで の、 そのラッシュ時にやると、ちょっと電車が止まっちゃったりなんかしたらね、
はい、
こう完全にその注目のあれが、その頻度が上がるっていうか、注目浴びますからね。
そうですね、
うん、逆にそういうのも面白いのかなと、うん、それでまあちょっとそ隣に、
はい、
大岡さんが手を振りで、こっちには下山を控えみたいな。控えっていうか、まあもうそうなっちゃうとユニットだよね、みんなでね。まあそんなもありつつのパフォーマンスが、まあなきにしもあらずかなと、うん、思ったような感じではない、なきにしもあらずなんですけどね。そんなことで田中さん、 パフォーマンスに参加していただいてありがとうございました。あ、続いてまた参加していただいた方からいただいてますよ、はい、お疲れ様です、はい、豆腐マンの収録決定でしょうか。セカンドハーベストは大岡さん、5月3日は炊き出しボランティア専念のため行けませんが、4日の日はお邪魔します、それと6月10日の日、シンガーソングライターの愛かなしさんの出演をよろしくお願いいたします、持ち歌2曲キーボード持参で披露します、歌とトークで楽しくよろしく頼みますと。愛さんは4日の日曜日に連れていきます、一緒に応援しますのでよろしくということで、もう見事に、
はい、
もう頭から尻尾まで応援していただいて、で最後にみんなでこう歌うじゃないですか、
はい、
でツイスターのシャワーとかなんか歌ってでハモったりなんかして最後にもこれでみんなでジャンプしてせーのでピョーンと飛び上がってあの着地してイエーとか言ってで写真撮って記念写真撮影して、終わりましたけどね、まあ、それはそれで本当に、こう盛り上がったわけですし、とてもね、バイオリンを弾く方とは思えないもうちょっとロックンローラー的な、シャウトしたノリでございましたけどもね、今日はまたそのバイオリンの演奏が聴けるということなんで楽しみにさせていただきたいと思いますけどね、さあそれでは続いて、
はい、豆腐マンさんへ、金梨愛さん、
そうそう、そんな一緒に来られた金梨さんからまたメールいただいたんですよ、
は
い、
本日は誠にありがとうございました、
はい、
たくさんの出会い、楽しい時間はあっという間で大変貴重な一日となりました、
はい、
大岡さん、豆腐マンさん、下山さん、はい、奥様、
奥様いらっしゃってますねバレリーナかそこなんでそんな姿勢が綺麗なの、はい、
はい、愛さん、出会えた皆様に心から感謝を申し上げます、
はい、
引き続き愛情を込めて歌をお届けしてまいります、
うん、
豆腐レディぜひ応募させてくださ
い
また6月10日8月2日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
6月10日はねゲストに来ていただく予定になってるんですけど、はい、8月2日って何でしたかね、また後でちょっと、あ、そうです、またお伺いできたらと思いますけどね、まあ、そういった形でどんどんね、
はい、
もう石底的影の名プロデューサー大岡さんのおかげでというか大岡さんのせいでというかいろんなそういうネットワークが広がりつつあるんで本当に大変、まあ、いろんなこう化学反応っていうかな、
はい、
起こって面白いなというふうに思ってる状況には違いないんで、こちらの金梨愛さんも6月10日にはゲスト出演していただくということで、またご自身からも自らですね、豆腐レディぜひ応募させてくださいっていう話なんで、これはこれでまた楽しいんじゃないかなというふうに思っておりますけどね。さあ最後になりますけども、そんな豆腐マン活躍が見えてきて嬉しく思います、デザイン&イラストレーター森田信彦さん、先日戸村さんに名刺データを送りました、しました、また今回舞台に出る、舞台に出られることになりましたと、はい、笑い、かっこ笑い、もしよければ、なんか仕事の気晴らし程度で来てくれる感じでお越しいただけるようでしたら幸いです、詳細は入場料お前より1000円、当時1500円とお安いです、題名復讐の夜にということで、5月16日金曜日から、18日日曜日、会場はこれは殿広小路記念劇場っていうんですかね、戸板の戸に野原の野、広は広志の昔の広志という 字だか、字ですよね、の西日本ポリ駅徒歩5分、夜店通りの粉屋さんやつづらん通りスナック松代さんなどの、実際のお店も劇中に登場されますといったことらしいんでね、デザイン&イラストレーター森田氏はもちろん本業はデザインとイラストを描かれることなんですけど、お芝居もね、
はい、
結構お過ぎでっていうか昔、結構長きにわたってっていうかな、やって役者としてやっておいでだった時期が終わりのようで、今回久しぶりのまあ、舞台というふうなことでね、ぜひ拝見させていただけたらなというふうに思ってますけども、リハーサルだなんだで大変だと思いますけどもね、 お芝居はリハーサルでいいのかな、ゲネプロとかプリプロとかいうじゃない、
あ、そうですね、ゲネだったり、
ゲネはでも最後でしょ、
そうですね、普通
はリハーサルでいいの、
リハーサル、そうですかね、うん、リハーサルか結構か
どうなんだろうね、はい、いや今日もほらことが前に出てるけど、
はい、
やっぱりなんていうのか表現とかそういうのって違うから、僕はチューニングって言ったら調律っていうか調弦とかって言われたりすることもあってね、やっぱりさまざまにさまざま違うんだなという印象には違いないんですけどもね、まあそんなこんなで、ね、本日のまあ今日これで書き込んだメールの紹介、 まあ、終了というふうなことで、さあそれではそろそろね、本日の1曲目ということで、本来でしたらゲストもしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲にて、いやいやもうそろそろスタンバっていただかないと、はい、あれですよ、いやあのアンカントしててもらっちゃ困りますよみんなで作っていく番組なんでね、はいはいはいはい、もう声援も飛び交っておりますけども、はい、声援も飛び交っておりますけどもね、まあそんなこんなで、本来ですとね CD とかで、ご披露ゲストもしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲でご紹介させていただいておるわけなんですけども、本日はとにかくもう満を持してと言いましょうか、はい、中目黒トライの隠し玉と言いましょうか、まあ、いつまでも隠しておいてもよかったんですけどもう本人が出るというのでですね、大川さん自らね、自らとそのご後輩の小畑さんによる、ゲストでねこの後トークにご参加していただくわけですが、はい、その前になんと申しましても60の手習いでってことでね、はい、1年発起されまして、なんと半年ほど前から始められたバイオリンと、片や11歳から手に日々赤切れの思いでですね培われたお琴のコラボ演奏ということですが、さあ果たしてこれがどんなことになりますやら、まずはそんな生演奏からお聞きいただきまして、その後、改めて、ご紹介させていただきたいと思います。それでは、ね、観客の皆さんもじっくりと温かい目で見てあげていただけたらと思いますけどね。それでは大川誠二さんと、小畑智恵さんです、どうぞ。 はい、どうもありがとうございました。じゃあどうぞおばあさんこちらの方に。はい、まあ何はともあれね、素晴らしい名演奏でございましたけども、大岡さん。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。贅沢。
ありがとうございます。
ねえ。本当に、まあ、いや、あなたが贅沢だってんですよ。ね。俺だってもうそうやって、僕らの世界で言ったら、ギターでね、はい、そういう、こう、名人と言われるような、渡辺和美さんだとか、ね、竹野、まあ僕の時代で言うと、そのチャーさんとか、はい、いう人たちと一緒に、その、例えばまあ、本当に、幼稚園生が、よちよち歩きを始めたばっかりなのに、一緒に、なんかこう、そういう楽曲を演奏させていただくみたいなことだとしたらですよ。俺は贅沢ですよ、なかなか。
ありがたいですね。
ねえ。
ありがとうございます。
それともう一つ、ちょっと名前言うんですけど、はいはい、この音色を聞いてて、楽大 FM はね、春先の、まあこれ、ね、番組前に申し上げたんですけど、いつも春先一番の第一回目の放送は、琴の音色 の CD から始まるんです。もちろん生音はできませんから。だから宮城道夫さんの、はい、春の海、てんだだだだだだだんって始まって、で、ちょっとフェードアウトして、で、2014年1月何日、中目黒ステーション FM おめでとうみたいな形で、まあ1年がスタートするわけですよ。そういった部分での琴の馴染みがあるには違いないんですが、私ね、今日これ改めて生を聞かせていただいて、日本人としてのね、この、本当に生意気ですけどね、誇りのようなものを感じましたね。この音がやっぱりね、こう、聞いてて心地よいと感じられる、何か DNA 的なものとかね、そういうのもこう、バックボーンとして感じられるっていうんで、本当にありがたいなと思って、こんなにたくさんのお客様の前でね、もう本当に席も座れないぐらいの人たちのこう大勢の、こう、シーンと静まり返った、この感じ。ねえ、これを黙らせちゃうぐらいのやっぱり琴の音色、素晴らしいじゃないですか。ねえ、はい、さあそんな今日本日のゲストを改めてご紹介させていただきたいと思います。本日のゲスト、今ほど生演奏をご披露いただきました、今や中目黒ステーション FM 的にはね、石庭とも、また影の名プロデューサーとしても称させていただいております大岡誠二さんとともに、その御同郷のご後輩、小畑智恵のさんのご両人です。ようこそ。
どうもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。さあ、じゃあ、大岡さんから、はい、ご紹介していただいても結構ですし、はい、セルフアナウンスで自己紹介でも構わないんですけども。
は
い、
大畑さんとはですね、はい、同窓会つながりということで、うん、まあ、数年前からお知り合いになりまして、
はい、
それで、まあ、最近、その、ことをやっておらっしゃるということで、うんうんうん、じゃあ、うん、まあ、いずれね、この番組に出ていただこうかなってずっとこう思ってまして、で今日やっと実現した次第です、
はい、なるほどね、はい、で、小畑さんは、はい、それに、まあ、まんまとそそのかされて、
なかなかない
今日言っときますけど、オチは全部大岡さんですからね。多少のだから、もうバリ増法は仕方ないよ。
そんなこと
は
け、
それにしても、それにしても大岡さんの功名っていうか、はい、功績を、はい、まあ、本当に賛辞しないでいられないのは、やはりこういった環境をやっぱり作ってくださったことと、小畑さんを連れて行ってくださったことですよ。それはね、はい、ね、名プロデューサー、本当素晴らしいですよ。はい、で、まあ、それでもう一言だけ言わせてもらうと、やはりご自身としても、練習の修練はやっぱり相当積まれてきたのには違いないわけでしょ。
私はまだ8ヶ月ですから、そんなにね、たくさんやってないんですけど、
いや、それにしてもやっぱり見事ですよ、
は
い、
でもアンプでしたしね、
ちょっとね、手が震えちゃいました、ね、
それは
大先生を前にして、
ね、それ
はリハーサルはね、うまくいくんですけどね、うんうん、本番になるとね、ちょっとやっぱり緊張しますよね、
うん、あ、
大先生ですから、ね、
はい、それは中期だとかアルツハイマーとかそういうことじゃないでしょ。
もうね、もうなりかけてますよ。
やばいですよ。しかしそんなリハーサルを重ねてこられた、おばさんからすると、はい、おばさんどんな印象ですか。
いや、
頑張り屋さんでしょ。
うん、とても頑張り屋さんだと、私から言うのはあれですけど、日々本当にこの今日の本番に向けて何回と、ね、決めて練習もしてきてくださったようです。
一応数日で あと100回という目標で、一応昨日100回ぐらいは弾いたんですけど、
100回、それでも引きすぎなんじゃないですか、それもう検証になっちゃいますよ、だから、
ちょっとやりすぎちゃって、
やりすぎです、何事も 過ぎたら及ばざるよろしいですから、はいはい、客観的にでもどうですか、海老名さんとか、もう同郷つながり、ここもう全部これ、青森ですからね、
みんな青森、
全部青森ですからね、これ、かけねなしの、はい、そういった部分でいうと、はい、どんな印象ですか、同県人として誇りでしょ。
そうですね、うん、この位置すごいいいですよ、こう、うんうん、後ろから
ね、また、はい、そ特等席だよね。
そうです、
青森弁で言うと、そのなんていうの、褒め言葉で言うと、まあ、その素晴らしいとかトレメンダスみたいな意味も含めて言うと、どういったニュアンスなんですか。おめえさん、よくやったねえのみたいな、そういうなんかとこう褒め言葉とかないんですか、そういうワンワーズで。
すげっきゃな、
すげっきゃ
な、すげっきゃなもんぐらい、
ね、あ、そうですか、ね、女の子は可愛いとね、一言でめんこいねえなりで済んじゃうんだけどね、すごいという最大限のまたね、うん、その表現の仕方とかまた青森弁でね、いろいろと表現できるようにまた、お伺いできたと思いますけども、さあそんなお二方、だいたいそのつながりは先ほどちょっと聞きましたけど、もともとの職種といいましょうか、あの小畑さんはプロのこと操作じゃなくてジャーナリストだと伺ってますけど、
ライターで、
ライターの方、今、
あの、はい、うん、あの日々の暮らしはライターで、
全然畑違いですよね、小畑さんでは畑って、ちょっと上手に言えたかなと思ってるんですけど、
なるほど、はい、全然畑なのでね、名前がね、でもまあことはもうライフワーク的にちっちゃい時から習ってて、ね、あとはずっと、うん、
でプロの道に行かれたわけじゃなくて
ではないですけども、うん、まあでもこっち来てから東京来て今10年なんですけど、
はいはい、
なまってもいいんだべ、
なまってもいいんだよ、
そろそろなまってもいいんだよ、ちょっ
となんか疲れてきた、標準語が疲れてきたんだけど、
いいんだよ、いいんだよ、
はい、で、うん、青森からこっち来て今10年目なんだけども、うん、あの来てから無言でもちょこっとあの、うん、もう新聞記者をしてたので、うんうん、でその傍らで東京に習いに来てて、であの何回か3回ぐらいかな、向こうでもちょっとコンサートやらせてもらって、うん、で東京さ来てからはほらちっちゃいライブハウスとかいっぱいあるじゃないですか、うん、40人ぐらいとか30人のそういうのが青森さはないんだけれど、はいはい、ないからもうちょっと大きいところ借りねばねんだけども、うん、東京ではほら結構やりやすい班で、うんうんうん、それであのこっちさ来てから年に 2,3 回こうこと仲間とちょっとちっちゃいライブを何回かやらせてもらう。
今日は聞いてる方、まあ、青森のラインナップはあれだけど、ちょっとマッシーとか瀬子さんとか頑張らないと。
ヒアリング前に
だったら、まずここのこのステージだけでも3対1だからね、これ。
そう、津軽弁立ってます。
3対1だから、これ。それでまたあそこの、あの、嫁さんも青森弁に詳しい、造作が詳しかったりするからね。
青森弁すごい。
ね、ほとんどネイティブに近いぐらいで喋るから。
すぐ次をします。
もうほとんど劣勢。こっちの共通語の方は。共通語の方は。だから。
あそこも
青森。
そうそ
う。そうでしょ、そんな。
わかった。全部津軽弁でいいか。
全部津軽弁で喋らんでね。
放送何人からやめてくれね。放送何人できねえから。本当にゴンボ掘りだから困っちゃうんだから。
いい言葉して。
いやいや、本当に、まあでもね、素晴らしい演奏で、ね、迷惑だじゃっていう感じでした。本当にありがとうございました。さあ、そういう人も、まあ、じゃあ、プロフィート等々ね、中で追って、どんどんとご紹介させていただくということで、はい、本日のね、いつもでしたらば、ここで、今日の時事ネタに行くところなんですけども、お時間もないこととって、じゃあ、まあ、CM を聞いていただいて、次のコーナーでどんどんとプロフィールとご紹介させていただくようにいたしましょうかね。それでは CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
はい、中目黒ステーション FM それぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーのお時間ではありますが、本日はゲストに大岡さんからのご紹介、小畑智代さんにお越しいただいているということで、ここで番組からね、まあ、大岡さんはね、もう今日はサポートにこれからは徹していただいて、まあ、飲むなら飲んでいただいて構わないですよ。
ありがとうございます。
ね、はい、まあまあそんなことで、小畑さんの方にね、フォーカスさせていただいて、プロフィールとご紹介、詳しく申し上げたいと思いますので、もし訂正やね、大事故等ありましたら、何なりとご指摘いただけたらと思います。小畑智恵さんは青森県のご出身で、11歳から宋ね、お琴を習い始められ、梅岡由紀子氏かっこ仙台閉じる、沢井和江氏かっこ東京閉じるに師事、沢井ゼミナール第5期卒業、沢井総局院講師、総アンサンブル結い花でよかったですか、結い花ですね、はい、結ぶ花やぐの花ですね、召喚の丘、結い花メンバー、1991年にウィーンで行われた国際指揮者コンクールの、ジャパンデーで沢井総アンサンブルのメンバーとして、演奏、その後青森仙台を中心にコンサートを開催、2001年から4年間青森県立若葉養護学校で総の指導を行うほか、バイオリニスト、これは後藤みどりさんの財団ミュージックシェアリング主催のレクチャーコンサートに、沢井和江総アンサンブルのメンバーとして参加、2000年6月鳥のように先ほど ご紹介いただいた楽曲、総曲家、沢井忠夫の生涯かっこ文芸社かっこ閉じる出版、1988年より16年間、東奥日報社、
東欧日報です、ごめんなさい、
東欧あ、ごめんなさい
なるほど、そう読みますか、東欧です、はい、
私一応日本人やって長いんですけどそういう読み方もあります、
うん、はい、
はい、確かにね、はいはい、まあ、ご当地の方ですから間違いないんでしょう、本社青森市で、新聞記者として勤務、2005年に上京、フリーライターとしてもご活躍中といったところですけども、先ほどの新聞社のお名前以外に特に、はい、訂正とか不再事故とございませんようでしたらいかがでしょうか。
ああ、まあ東日報で、はい、
大丈夫ですか、はい、その他にいかがですか、訂正とか不再事故とはございますか。
あとはまあそのこっちさ来て時々ライブやってるっていうのはアメリカ人 の琴引きの友達のカーティス・パターソンっていう、うん、あの私より標準語がうまいアメリカ人の人と、うん、あの時々ライブもソワーズっていう名前でやったりしてますけども
、お、
はい、
これしかしやっぱり青森と東京でいうとどちらの方が、なんですか、時間というかあのおいでになるのはやっぱり東京の方が絶対長かったり、活動のあのその
ことに関してです
か、こともそうですし生活の
こう、あ、もうだって今異常津軽弁こったに喋ってるけども、うん、東京さ住んでるので、
うん
うん、あの年に5、6回、2、3ヶ月に1回はあの青森の実家さ今も帰ってますけど、
うん、
はい、上京してからはもうずっと基本、はい、東京さ、
そうですか、
はい、
なんとなく今その言葉聞いてて、でそこにも青森娘がいるから向こう側になんか弘前の桜がバーッと咲いてるイメージ、
弘前城と
ね、そうそうそう、そんな感じだったからね、あ、そうなんですか、はい、ということはもう東京でほとんど、はい、生活の拠点はこちらで
今はそうですね、
ということなんですね、うん、
できれば2拠点居住できれば一番いいんだけどね、青森さんも帰ってっていうのができればいいんだけど、
でもちろんご実家ご両親とかもあちらで、
はい、
ご
健
在で、
青森市浅虫っていうあの、うん、保養地、青森のあの西の端っこなんだけれども、うん、で、あの我が家は温泉が出ますっていう、
我が家は温泉が出ます、
うん、あの旅館じゃなくて普通の宇治なんだけれども、温泉を引くことができるので、
はい、そういちいちなんでその拍手が起こったり反撃されてるのかそこはちょっとよくわからないんですけどね、そうなんだ、はい、温泉が出るってこと自体がもう拍手の対象になるんだ素晴らしいですね
、はい、まあそういう実家さ時々帰ってます、
そうなるほどね、はい、でそのやっぱりあれですか、その桜のシーズンだったり、
はい、
ゴールデンウィーク、お盆、うんうん、でやっぱりくれんなら、あ、いらようこそ、うん、はい、こんばんは、どうもどうもどうも、また青森県人登場ですか、そうでもないですか、
なんだべ
なんだべはいはい、 いやいやいや、もうだからそういった部分で言うと、その折々に変えられる程度で、
うん、ですね。あとはめいっ子大事のあの幼稚園の運動会とか、うん、なんかそういうこう機会を作っては、うん、はい、宇治坂へって、うん、まあのんびりすることが多いんですけど。
でも今日の大岡さんじゃないけれど、60の手習いでバイオリン、まあ大したもんだなっていう話には違いないんですが、はい、そのお話をしてたら、はい、いや実は私のところの
オラホのお父さんも、
ね、お父さんはそんなんで始めたんだみたいな話でしたけど、
大岡さんよりもっと年取ってからですけども、65になって仕事を辞めてから、うん、あの忍笛、横笛の忍笛を習いたがったんだって、若い時から。それで、カルチャーセンターに行って最初習って、その後そこ卒業してから、その家元先生のところさついで、うん、もうずっとやってるから今は10年ぐらいになるのかな。
なるほどね。
で、その会がね、年に何回がその発表する集まる会があるっていう、はい、なぜかその例になると、次これやりてんだけどどんだってって楽譜を持ってくるわけさ。私にことを弾けと、伴奏してけろっつって。
なるほど、うん、じゃ便利屋じゃねえんだと。
まあでもなんか面白いよね。
ヨガ用ならプロでやって
た。いやいやいや、そうでもねえんだけど、でもこの年になって、うん、父親と一緒に舞台座立って、
照れくさい。
弾くっていうの、いや、照れくさくはなくて、うん、お父さんリズムずれてるよ、的な、うん、こう、ちょっと指導入る感じかな。なんか笛って自由に吹くんだもんね。
ああ、そうでしょうね。うん、そこはあるでしょうね。
でも、一緒にやるときだば、うん、こうある程度決まり事も守ってもらわないとやりづらいところがあるので。
うん、だからその時に、うん、その、6時の手習いの話と同時に、うん、だとしたら、お父さんも一緒にお連れしてこちらでなんか生演奏のコラボレーションみたいなあってもいいんじゃないですかみたいなお話を
ぜひお願いします。
したのそしたらおばあさんが交通費がかかるからなだからそれは確かにあるなと。
そうなんだよね。
そのぐらいやっぱりそんな頻繁に帰るっていうのも大変には違いないわけですよね、
う
ん、
だから JR にもうちょっと安くしてほしい。
JR ね。じゃあもう青森県民でそれみんなで訴えなきゃダメだね。
時間は短くなったんですよ。早手が走ってから今は一番ね短いけば2時間59分、ずー何も止まらねえ。
そこまで青森好きやねんって話ですけど、
だから時間はいいんだけど。
青森熱いですよね、ブログとか拝見しても。 あれタイトルなんて言いましたっけ。
青森の幸届けたいっていうタイトルで、アメブロで、ね、まあ、青森情報を何年かな、3、4年前から、うん、発信してるんですけど、まあ、東京祭でも、はい、その青森を楽しめるとか、はい、青森の味を食べれる店だとか、うん、出店とか、うん、祭事をやったりしますよね。
すごい楽しみにしてます。
だから先輩としては大岡さんは、はい、それは心強くも頼もしいんでしょうけど、はい、そういった、まあ、可愛い後輩見ててやっぱり青森愛といいましょうか、そういう郷土愛みたいなものを感じるとやっぱ嬉しく感じるものですか。
やっぱりね、最高だじゃ。
最高だじゃ。
だそもそも大岡さんはね、はい、青森愛にも溢れてる人だし、うん、その我々だいぶなんだ、青森東高校の結局同窓生なんですけど、はいはいはい、すごく先輩だわけですよね。
そうですね、
すごく先輩だ。間違いないですよね。もう名誉職になってもいいぐらいのすごく先輩なわけですよね。
それをこう後輩だっていろいろね、会があれば面倒見てくれるし、それ以外の時でも声かけてくれる、
うん、ほらボランティアの皆さんもね、はい、ねぶたの時にうちに10人ぐらい泊めてますよ、ここ数年ね10人ぐらい泊めてます、うん、東京から招待して。
あ、そうですか、はい、それはもう青森の
青森 PR です。
ああ、そうですか。
ねぶたの PR。
青森の方じゃなくても、それはウェルカムですか。
ああ、もちろん、もちろん。ああ、東京の人、もちろん、東京以外とかね。
静岡とか山梨の人
も
大丈夫ですか。
もう全く。
まだ大丈夫らしいですよ。
だって、青森ファンバフやさねば毎年。
そうそうそう。
県人はね、黙ってれば帰るっきゃ、ボンドが正月とかね。
そうそうそう。
県外の人。
貧乏県だから少しでもほら。
そうそう、人が来てもらわねば。
そうそうそう。全然潤わないんだ。
なんだこれ、地味なまとまり。
いや、いいとこいっぱいあるはんですよ、ね。はい。
なんぼでもあるよ。
ああ、そうなんですね。でもそこら辺が、なんていうのか、やはり、今ね、貧乏県だってもうズバリおっしゃっちゃいましたけど、それのことがこう、口をついてパッと出るっていうことが、一つこう結束力がまとまるというか、うん、共同愛みたいなことに通じるのかもわかんないね、うん。
残念ながら事実でずっとそれはなかなか変わらねえ。
そうね。ろくに就職もねえしの、本当に大変なんだ
よ。もっと言うと、これはね、ちょっと差し障りあるかわかんないけど、自殺率も一時ちょっと高かったって県には違いないですよね。
あ、まあ、北の方はね、なんか北東北とかどうしても。
やっぱあるんですよね。
五所川原さん行けばほら、五所川原 の立ちねぶさってある
し、ね、高さ22メートルで、ね、ビールで5階建てぐらいの、
またさっきあの弘前の弘前城と桜が見えて、このねぶたが見えてきたよ。
そうそうそう、
あ、青森のねぶたとさ、
うん、
あの
ねぶたって言うんですよね、
広瀬ねぶた、
ね、あ、そうですか。あ、そんだけ私認識はないんですよ。
五所川はほら立ちねぶただ。
ああ、
高い、
ね、そうですか。
あとね、あの初めのことも喋れば、
三
社大祭っつうのも、
これがまだいいんだ、すごく。
これちょっと私向こう行って聞いててもいいですか。ここだけでなんかいい番組できそうな感じがしないでもないんだけどもね。
八戸のチャンス。三社大祭ってこれ、祇園祭りみたいにすごいこう、
ジンコさん変わるここ、
すごくいいんだよあれね。
いけるでしょ、変わったらいけるでしょ、
うんうん
うんうん、
あれもちょっとね、
勝手に青森のローカル番組になっちゃいます よ。やってんの中目黒だからここ。
いやいや、中目黒だって関係ねえ、
はい、はい、関係ねえ。はいはい、いや、まあいいです、続けてください。はい、どうぞ。
そういうことで、あの、うん、青森ね、あの食べ物もうまいしさ、ほら、ホタテとかさ、あのウニもアワビもね、カニもみんな美味しいの。
はい、
うん、なるほどね。ぜひとも温泉もいっぱいあるしね、うん、あの八甲田の周辺とかさ、
は
い
は
い、
これからあれだよね、うん、あのはずさ、弘前の桜はもうそろそろね、うん、終われば、ね、今度リンゴの花も咲くんだよ、うんうん、
なるほど、
うん、これまだ綺麗だもん ね、
綺麗な、あの、うん、桜よりちょっとね大きくて白くて、うん、であとはもうちょっとすれば5月の末とか6月ぐらいから十和田湖、新緑の十和田湖、
最高だね、はいはいはい、歩けや奥入瀬三里半つってね、大町景月だね、あの歌った
遊覧船もあるし、
そう、素晴らしい、う
ん、ちょっともうちょい次のコーナー行ってみますか。時間もなくなってくるんで、
はい、
観光大使の皆さんたちの話聞いてたらね、もうずっとその話聞いてなきゃいけないんで、
明日まで喋って
る、そうですよ、だから申し訳ないですけども、はい、そしたらちょっとね、そんなこんなでプロフィールをご紹介済んだところで、丸四角も CM に続いて、さらさらにおばあさんについていろいろと、Q&A で伺ってまいりたいと思います。それでは CM でこちら。希望のユニークギター教室の時間ではありますけどもね、本日はゲストに、小畑智恵さんにお越しいただいているということで、番組から、それでは Q&A 形式でね、何かと伺ってまいりますので、どうぞ差し障りのないところで、ご返答を願えたらと思います。さあ、それでは同郷の海老田さんの方からどうぞ。
はい、改めて本名でもニックネームでも違反で、名前と差し支えなければ年と
年が、年は年齢の、まあそこ
は、ね、はい、じゃあ住んでらどごで日頃のお仕事と活動内容を教えてけ。
わかりました。
これちゃんと放送として通用するかな、これ。まあ、青森県民の方はこれ聞いてても大絶賛だろうけどね、これね。もう向こうの側でバザーって言ってたらみんな聞こえてきそうだけどね。はい、どうぞ。
まあ大丈夫、小畑智恵で、あの日頃も仕事をしているし、はい、ね、
ニックネームはともちゃん、そうでもない、
ちっかって、
ちっか、
ちっか、ちっかい時から、
う
ん、なんか幼なじみがそういう風になんか呼び始めて、う
ん、はい、なるほど、はい、うん、
まあ、ニックネーム的にはそんな感じかな。
なるほど、
はい、で住んでるのはさ、今は中目黒だんだ。あ、違う違う違う、中、間違った、中つながりで今間違った、中野だ、中野。
あのね、それ青森と山形で どころの違いじゃないですよ、それ。
失礼、失
礼。もう青森と満州ぐらい違うんで。
あの、このところ去年からさ、ずんばの人が増え順だよね、中野が。
中野は今はもういいところですし、うん、あの、なんですか、やっぱり商店街のね、あれとか芸人さんとか、うん、多いか、多いところですよ。
うん、は
い、
あの、オタクの、ね、はい、ブロードウェイとか、
はいはい、集まるところですね。
はい、そこら辺、その辺に住んでます。
はい、
仕事はですね、まあ、さっきも言ってましたけれども、こう生活をしているのはライティング、はい、ライターとして、まあ、ものを書いて取材したり、
はい、
調べたりしてものを書かせて、書いて。
そこはもう小さい頃から志した通りに生きてるわけですか。
いやあんまりそう志してなかったんだけども、うん、ただそもそも教育大学なので、うん、で、
はい、
保健体育の専攻なんですよ。
へー、う
ん、で、高校の時にもね、体操部だったし、で、今今日友達体操部の同級生来てくれてらんだけども、うん、さ、うーそうそうで、まあ、ずっとそうやって体を動かしてらったんだけども、まあ、教員にはならず、新聞社の方に入ってから、まあ、やっぱり人にいろいろお話を伺いながら、それをこう言葉で伝えて、こう皆さんに手渡していくみたいなことが、あ、これは面白い仕事だなと思って、で、まあ、もろもろ結婚したとかなんとかっていうのがあって、こっちさ来て今。
話中ですけど、僕はもうここにの、まあ、島山さんのね、と一緒にいろいろとこうやって活動させていただくようになって、やっぱり青森県、まあ、それは大岡さんのうちからもちろんそうなんですけども、やはり、まあ、青森の方集まられると、まあ、こういうラジオ番組出ようっていう方ですから、それはいろんなその才能とか、まあ、なんていうんですかね、異能な部分がおありだったり、そういうキャリアを積んでおいでの方がおいでなんで、非常にこう興味と関心を持って、青森県民の方を、まあ、拝見してるんですが、特にその中でも今ね、ほら、運動がさ、みたいな、スポーツがさ、みたいなことをおっしゃったじゃないですか。はい、だとすると、青森県の特筆すべき、その、なんていう、県民性のにおける、うん、要するに静岡だったら、ね、静岡だったらサッカーがこうすごかったりとか、横浜だったら野球が強いみたいなとか、なんかそういうのあったりするじゃないですか。はい、で、まあ、要するにその文豪が、例えばその太宰が、ね、出たとか、うん、そういう 宮沢賢治がどうのこうのみたいな。っていうんであると、青森はそういう特筆すべき、県民性から得られる、何かそういうタレントとか、アーティスティックなものとか、はい、そうスポーツがどうだとかっていうのはあったりしますか。
青森って、まあ、太宰治
やぶ太宰になります。
淡谷のり子、
淡谷のり子さん、
宗像志功ね、
あ、なるほどね、うん、
あとは寺山修司、
寺山修司さんとか、
三浦雄一郎、プロスキーヤー、
はいはいはい、
のね、冒険で、
そう
ということはもう
誰、舞の海、舞ちゃんね、
そうだ、舞ちゃん、
そうだ、そうだ、
じゃもうまんべんなく、
相撲も
まんべんなくいろんなジャンルから異能な方とか著名な方が出てらっしゃるということですかね。で、まあね、その中のお一人と。
いや、
またんで。またんで。で、まあ、どこまで行きましたっけ？
今まだ1問目です。はい、はい、これまでの仕事の流れや活動の中で困ったことや失敗したこと、または感激されたエピソードなどがありましたら、お聞かせください。
ああ、困ったり失敗というのは数限りなくあるよね。そったそういうことだばね。まあ、皆様にちょっとこう聞いてもらうつんだとですね、最近海岸林、東日本大震災の時に高田松原の陸前高田市の高田松原が全部ほらなくなって1本だけ残って、
はい、希望の1本ね、は
いはい、祀ってあった残ってたけれども、家具法の仕事で2月の末がな、そこの守る会ってあって、うん、会長のおじさんさ話を聞きに行ったんですよ。もう65ぐらいの方なんだけれども、理科の学校教員のずっとやってらした方で、今会長としては3代目なんですけれども、うん、いや、陸前高田はまだ全然本当に復興ったって、トラックは煙上げで走ってるけどもさ、まだまだまだまだ時間かかる真っ平らでさ、ずっとあそこワンダーハンでこう山の裾の奥の方までずっと平らなんだよね、
うん、
でもそういうところでも自分たちの暮らしを守ってくれてらったその海岸林を再生させねばまいねっていうので活動はしてるんだよね、うんうん、で話を聞いてれば、松って育つのにやっぱり20年30年50年ただねば林にはならないわけだ、うん、でも会員の人たちと一緒にちょっとずつ今苗を植えで育ててるんですよ。で、俺も長く元気でいねばまいねなって、この木大きくなって育ってるところ見てものって、
うん、
育てれば見てはね、俺も若者、うん、子供たちさ、この松は大事なんだよって、うん、俺たちの暮らし場守るので大事なものだはんで育てねばまいねって伝えねば、伝えることとそれを見守るのが自分の仕事だってなんか言ってでさ、 大変なんだよ、うん、自分でも、うん、まあ、ご自身のうちはあの被害は受けなかったんだけれども、それでもあの
これいいですか、感動したとか感激したというエピソードを今お話しいただいているわけですからね。
そうですね、
はいはいはい、はい、
そのジャンルです。
はい、
うんうん、なので、まあ、そういう活動をちょっとあのウェブなど で、うん、あの紹介もしてるんですけども、うん、あのいずれ現地に行ってその支度盛りだとかなんとかっていう活動も手伝いたいなと思っていました。仕事を通して、ね、そうやっていろんな方にお話聞けるのが非常に、うん、
まあ、でもやっぱりライターの方だから、そこはその非常にシリアスだったりとか、うん、その今表現されたの一部それぞれもう一部始終がそのまま文章にしてもいいようなその内容ですよね。そういうレポートと言いましょうかね、うん、実態が伴ったね、いや僕はズバリもうそこはあの感激感動したエピソードっていうよりもあの失敗のエピソードの方をほとんど期待してたのとそっちの方が多いかなと思ったんで、随分だからリアルでシリアスな方に行ったんで、
ああや
っ
ぱり以上真面目たんだよこれでも。
いやだからそうで
ねかなり真面目です
。そうでねとは言ってねえべえそれ。うんうん、私だって精一杯やってんだから。
いや以上ほら東北の人間としてはさ、やっぱそこを忘れないでほしい。
いや分かってますよそこは。はいはいはい、なるほどね。はいはいはい。まあそれにしてもね、確かに、そういった部分でいうと大川さん、
はい、
セカンドハーベストさんは、はい、もうその被災された方たちに、はい、もう早速、
はい、もう3日目ですよ ね、はい、もうどこよりも早く救済
を差し伸べられたという
届けた、うん、はい、で現在もエンドレスで週1回は、はい、仮設住宅に、ね、食料を送ってます、うん、現在も。
なるほどね、はい、まあ、だからそこはやっぱりあれなんですかね、その、まあ、どこだってそれは博愛的、まあ、そのセカンドハーベストに集まられる方 がまさしくそういう慈愛に満ちた方たちが多いんですけども、青森県の県民性っていう部分でやはりそういうこうなんか、人に対するこう思い入れとか思いやりとかっていうのはなんかこうそういうこう温かいものがあったりとかヒューマンなものがあったりっていうことはあるんですかね。それは個人差ももちろんあるんでしょうけど、どうですかね。
いや、青森はあったかいですね。
あったかい、
うん、ほとんど知らない人もこう来てもね、うん、こうあったかくこう迎え入れますよ、
うんうん、はい、まあ、相対東、まあ、東北のエリアの方はね、豪気朴突は人に近しって言いますけども、はい、やはりそういう朴突な方が多かったりとか、うん、まあ、簡単に言うとこういう方があってるかどうか分かりませんけど、すれてないっていうかね、うん、もうそういう実直な方が多いっていうのは確かにそう優しさとか、うん、そういった思いやりに通じるものがあるんだとは思いますけどね、うん、
まあ、私みたいにこれ あまりしゃべらないんだけど、うん、言葉声は少ないんだけども、うん、行動はね、うん、すごくこう優しいですね、うんうん、はい、
さっきのね、貧乏犬だって言ってだけども、うん、貧乏だくせに金こそたに余分にあるわけでねえのに、自分が持ってるものは毛でもあるんだよな。
そう、人にやってもらうんだ、
あげ
てもらうんだよ、ね、すいません、ちょっと誰か通訳してもらっていいですか。ここまで来るとよくわかんないんですけど、
農家さんでも漁師でもさ、こうね、ちょっと余ればさ売ればいいのにさ、値段こつけねえで、なあもなあもこれ余ったもんだはね、うん、持ってけ持ってけって毛でもあるんだよな。
そう、商売は下手なんだよね。
そういう意味でもね、人が良すぎで優しすぎでちょっとね。
通訳の人来ました。
通訳の人か、はい、どうぞ。じゃあそっちのワイヤレスマイク持って喋ってけんろ。そう、ワイヤレスマイク持って、はい、今なんておっしゃったんだビが。はい、どうぞ。
ああ、私の、
はい、どうぞ。
すまねが聞いてね。
その前に名前をちょっと伺ってもよろしいですか。
純子だよん。
純子だよん。
純子さんよろしく。
はい、こんばんは、ようこそ。
通訳入ります。
はい。
ありがとうございます。
今何ておっしゃったのかしら。
聞いて願った。
聞いてなかったの。聞いてなかったのこれ。
すまねきゃ。はあ、でもこれから頑張るんで。
これから頑張るんで。はい。
これから頑張る。
純子さん大体どういう方でしたっけ。
私ですか、
はい、青森県弁
であんなことねえよ、わだけ東京生まれたはんで津軽弁喋れねえ
はん、喋ってねえか
よ、喋ってねえ
よ、十分喋ってた
ら喋れねえけど頑張る、うん、
頑張る、
頑張るよ、喋っていいよ、
はい、喋っていいよ。はい、まあ、じゃあその最後の質問いきましょうか。
はい、最後に小畑さんのこれからご自身で何かやってみてことや、予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等がありましたらお聞かせください。
はい、
はい、イベが、せば早速個人的な告知なんだけど、
いいねいいね、はい、
はい、ちょうどですね、いいタイミングで今の9日、5月9日金曜日に南青山マンダラでことのライブをさせてもらいます。ことのライブっていうか、 津軽の出身のシンガーソングライターで米沢スイカちゃんってめごいわらしこいるんだけども、で彼女の
可愛いお子さん、あ、可愛い方がいらっしゃる、
はい、で彼女のあと開音ライブっていう、心よい音開音ライブっていうシリーズを今始めるんだよね。それの1回目に ありがたいことにゲストとして呼んでいただき、まあ、友達なんだけれどもすごくこうパワフルでこう厚みのあるいい歌子をつぐるし、あ、厚みのある声でさ、聞いてて心地いいつがすごく響くんだよね。なので彼女のそのライブに出させてもらって自分で弾かせてもらうのと、彼女にまた伴奏もことで伴奏するつ、
うん、
はい、あと、うん、だからこととそのボイスとギターの人とでセッションになります。お時間ある方
は ここまで大
丈夫、会社休んででも行くはんで、
あ、ぜひぜひ来てけろ
絶対行くはんで、
はい、なるほどね、
はいはい、7時半開演ですね、
7時半開演、はいはい、その他には
あとは
ブログ
、はい、ブログはさっき喋ったその青森の幸届けたいっていう、青森と幸が漢字かな、届けはあたいも漢字だな、アドはカタカナで青サチって引いて、アメブロ、青サチでアメブロでヒゲバ出てきます、はい、今私とあと、うん、あやちゃんってめごいわげものど2人で交代して書いてます、うん、私に負けず劣らず、うん、津軽青森愛にビシビシ動画溢れた、
うん、
はい、女の子と今2人でそのブログは書いてます、うん、はい、そちら見ていただければ、はい、青森を好きになること間違いなし、
手話でご紹介いただける、今のあれで、
ね、
じゃあもう一回さっき の, ライブの話を、じゃあ手話を通じて動画にも収めておきましょうか、
ありがとうございます、
はい、
どうぞ。5月9日金曜日、19時半スタートで開音ライブっていうライブをに 出させてもらいます。
開音ライブも手話にできるんですね。
お
お、なるほど。素晴らしい、
はい。シンガーソングライターの津軽の出身の女の子と、うん、あとギターと私のことで3人で出させてもらいます。
うん、ああ、なるほどね。はい、はい、はい。まあじゃあ、最後で夢とか希望とかっていうことになりますけど、まあちっちゃな夢を。ね、大きな夢は終わりだと思いますが、
うん、あまり大きい夢はねんだけれどもさ、うん、ちっちゃい夢で、うん、この前4月の末に青森さ実家さ帰った時に、
はい、
父親がちょうど笛で、うん、近くの老人ホームさ、うん、芋に行くって言ったんだよね、
はい、
で笛仲間と2人で行くって言ったはんで、せば私も入れてって言って、で一緒に行ったの、
はい、
で
スピード大丈夫ですか、手話の方スピード大丈夫ですか、
はい、素晴らしい、はい、で うん、で
言ったけど今のペーはどうやってその手話にするんですかね
無理だね、
はいはい、
すいません、
はい、
うん、したきゃほら
したきゃ
あまりほら日頃は反応がこう薄い方たちでもさ、おじさんおばさんたちがさ、うだこ唱歌とか童謡とかを大体やったんだよ ね、 いいね、うん、したきゃや歌ってるうちにだんだんこう手動いてきて、歌詞カード箱を追いかけたりとか、くじっこ動いてきて歌う声出てきたりとかしてさ、大して面白かったんだよね。だからなんかそういう活動
をやっぱり青森がベースになっていくな、あくまでも、
うん、どこでもいいんだけれどもね、うち、ん、栄えればまあそうやってお父さんの津軽弁と一緒に、
うん、
津軽の話し言葉もできるはんでさ、父親が、
なるほどね、
うん、なんかねそうやって、はい、まあ、地域のお年寄りとか、はい、まあ、どっかでまたいろいろそうやって弾いていければいいし、
はい、
青森でもまだ弾く機会がも出ればいいなとは思ってます。
なるほどね、うん、はい、なるほどねって私はほとんど分かってないんですけど、まあ、でもまあ一応ね、おっしゃってられるその何か情熱と言いましょうかね、そういう思いっていうのはなんとなく伝わってたような気がします。それでは一応ね時間もあれなんでこの辺でまとめさせていただきますけれども、大岡さん、大畑さん、他に最後にメッセージとか、だから大丈夫ですか。
できたらそのね、
はい、
疑問とかね、そういうのに私のバイオリンも加えていただ
く、素晴らしいですね。今大きな夢が出ましたね。はい、はい、はい、はいっていうこと、声が飛んでますけども。
曲増やさなきゃ。
はい、曲増やさなきゃ。
うん、頑張って、ね。一生懸命頑張ります。
はい。はい、まあ、とにかく飲まないで演奏できるようになりましょうか。
はい、わかりました。
はい、落ち着いてね。はい、もうそういった演奏をね、今後とも活動とも期待を申し上げております。本日のゲスト、大岡さんと、小畑智恵さんでした。どうもありがとうございました。
どうも、ありがとうございました。
さあ、とりあえずここでね、一旦まとめさせていただいたということで、じゃあまあ、手話の方もね、どうもありがとうございました。純子さんでした。どうもありがとうございました。 ジュンコさんにはまたインタビューもね、お答えいただかなきゃいけないということで、さあ、中目黒ステーション FM 名物、今日のインタビューのコーナーにこの流れで移らさせていただきたいと思いますが、お店の入店状況に応じて、ご来店のお客様にはご迷惑も顧みず、インタビューにご協力いただく、テレビ東京はもや様でも取り上げていただいた名物コーナーでありますが、さあ、そこで、本日のゲスト、小畑さんが11歳からおことを、そしてその先輩の大岡さんは60の手習いでバイオリンを習い始められたいったことにちなんで、さあ、あなたがこれまで習い事されたこと、かっこあるいはやめちゃったっていうふうなこともあると思いますんで、そんなことといえば何ですか？もう一度言いますよ。あなたがこれまで習い事されたこと、あるいはそれをやめちゃったなっていうふうなことがあれば、教えてくださいといったことについて、さあ、海老名さん、インタビューしてらっしゃい。
はい。じゃあ、どうしましょう。まず、
はい。おー、来ましたか。一番手、トップバッター。なんて言っても青森ご出身の。
そうなんですよ。
はい。どういった、はい、お名前から。
はい、お名前を。お伺いします
。伊藤由美です。
伊藤さん、私も伊藤ですよ。はい、よろしく。
はい、
こんにちは。なんとか食い込んでない。もうこれだけなんか疎外感がもう溢れてるから。はいはい、どうぞ。
はい、あなたがこれまで習い事された
こと。どちらから。
どちらから。
今日はもぐさ園から来ました。
はい、もぐさ園。青森ご出身どちらですか？
青森は青森市です。
青森市ね。はい。はい、で、小畑さんとはもうじゃあ学生時代からの友人みたいな。
そうです、体操部仲間です
。体操部仲間、はい、うわー、だからやっぱりスタイルよろしいですね。はい。さあ、そんなこんなで。
はい、あなたがこれまで習い事されたこと、あるいは辞めちゃったことといえば何ですか？
言いたくないですけど言いたくないですけど、ちょっと40になったぐらいの時に、昔から憧れてたクラシックバレエをやろうと思って、で当時アメリカのテキサス州に住んでまして、で近所の
どういう人どういう人、いきなり青森でテキサスに住んでるみたいな。
バレエ学校に、学校というかちっちゃなところなんですけど、その先生ってドイツで30年ぐらいクラシックバレエを教えてた先生で、なんかね、なかなかあんまりエンジョイできなくて、
あら、そうですか。
やっぱりなかなかね、週に1回行けなかったり、だから多分、ダメですね、やる気があんまりなかったのかな。
まあ、合う合わないってありますからね、そこはね。
で、なんかね、やっぱり1年ぐらいでね、やめちゃいました。
どうですか、今後なんかまた新たにやってみたいなと思ったり、こんなにちょっと興味と関心持ち始めてるかな、私みたいな。
いや、それはやっぱり昔から器械体操とかやってたんで、本当はフラメンコとかやりたいなとか思ってて、
で、
やっぱり、
いいですね、
基本の体を作るためにも、クラシックバレエは必須だと思ってやったんだけど、ちょっとリタイアしてしまった。
なるほどね。
でもいいよ、フラメンコやれば、フラメンコの体を作ればいいんだよね、
これ
が。
まあちょっと、やるべし。
やるべし。
私習ったことあるの、フラメンコ。
本当に。じゃあちょっと後で、
持ってるよ。
ここ全然東京人だし、ここ全然青森県民だし、どういうチューニングになってるのかよく見えないんだけども。はい、そうですか。はい、どうもありがとうございました。今日は楽しんで帰ってくださいね。ありがとうございました。さあ、で、ね、そこちょっと疎外感のある他県民の方にちょっと話聞いてみて。はい、でも結構つながりがあるらしいのよ、小畑さんと。
あ、そう
なん
です
か。
突然で。
はい、じゃあそのメガネの方。
はい、はい、まずじゃあお名前を。
瀬古慎一と言います。はい、
今日はどちらから。
今日は渋谷から参りました。
はい、でも静岡なんでね。
静岡の出身です。
はい、はい、で、小畑さんとどういう関係がおありでしたっけ。
小畑さんとは2月に半島の時間という半島促進協議会っていうのかな、国交省かなんかのやる関係で、
はい、
半島の時間というイベントが銀座の松屋でありまして、
はい、
そのトークショーに出ていた時に、下北半島の
津軽半島、
津軽半島ですか、うん、津軽半島の人たちの関係で来てたんですよね、
コミュニティカフェの人たちが出てたので
、で今日でその他にそこでお話しして、小畑さんの事務所にも遊びに行って、話もしてたんですけど、
そうですか。
今日久しぶりに会って、あれと思って、
はい、
っていう出会いが、偶然の出会いでした。
なるほどね。
はい。
はい、そして、さあ、いよいよ質問ですけども、
はい、インタビュー。はい、インタビュー。あなたがこれまで習い事されたこと、あるいはやめちゃったことといえば何ですか？
習い事したのは、その、子供が小学校に上がるときに一緒に、剣道を、
剣道
始めて、でも2段まで取りました。
あ、すごいじゃないですか、2段取った
ら。
素晴らしい。
また出た。ごめんなさい。
ちょっとどこもですよ。
ごめんなさい。ちょ
っとどこですか。だけど、辞めちゃったことは、小学校6年生の時に、なんか小学 6年とかあったじゃないですか。なんかの雑誌にあって、あの速記っていうのがありましたよね。速記の通信教育とか、はい、それやってこれを覚えたらすごく勉強できるようになるかなと思ったんですけど、あの1回でやめちゃいました。
なるほどね。はい、まあ、しかし今日はね、ご当地愛に満ちたお話をもう、大変たくさん伺っているんですけども、その中でも、瀬古さんの方でも昨日楽屋さんで、はい、そういうご当地愛に満ちた、はい、イベントを開催された模様なんですけども、はい、どういった内容でまた今後どんな風にされていくっていう、
そうですね、
あれなんですか。
あの昨日楽屋さんで企画させていただいたのは、はい、あのご世さんの歌が聞こえるという、
ご世さんの歌が聞こえる、
ご世さんの歌が聞こえるという映画の上映会をさせていただきました、
はい、監督なんておっしゃいましたっけ。
監督は伊藤芳雄監督といいまして、
はい、三味線の方は、
月岡由紀子さんという方があって、そのイベントがあって、まあ、大盛況で満員で、はい、いたんですけど、まあ、これも本当に偶然な出会いがあって、うん、これもあの小畑さんと出会った関係も関係してるんですけれども、うん、あの沼津市の辺という、まあ、村と合併したところがあるんですけど、あ、はいはい、あの菰田さんという辺塩を作った人が、はい、あの小畑さんの会を紹介してくれたんですけども、うん、その辺田の人たちが、あの辺田には御瀬観音という観音様があるんだよという話を聞いて、御瀬芸能祭りというのが辺田であったんですね、あるということが、そのイベントの企画を頼まれまして、はい、御瀬さんのことを勉強しているうちに、うん、あの御瀬さんということもよく分からなかったし、うん、あの盲目の旅芸人で、今で言えば江戸時代まではあの今のテレビもラジオもインターネットもなかった時代のメディアの役割をしていたのが盲目の旅芸人の御瀬さんだったんですね、うん、メディアと娯楽ですよね。そうですね、はい、でその人があのもう 目が見えないと仕事がないからということで、芸能の話を、芸能を身につけて、三味線を身につけて、歌を身につけて、御瀬歌っていうことを村から村へ回ったという仕組みがあったっていうことも知らなかった、
うん、それを今後伝えていこう、
そうそう、そういう映画を伝えていこうというのが伊藤監督がいて、それを楽屋さんでやりまして、またこれから定期的に上映会をしますんで、
それだけじゃなくてあれでしょ、音楽のイベントとしても何か、
そう、あの上映だから、御瀬さんっていうのは、はい、あの音楽を通じて、うん、いろんな人たちに村から村へ伝えていって、まあ、その時は三味線だとか鼓だとかあったんですけど、うん、それを今の現代で何したら、楽屋さんがやってることはまさしく御瀬さんがやってたことだというふうに見えて、楽屋さんで全国の御瀬さん、青森にもあったみたいなんですけれども、うん、
だってそもそも高橋竹山
ですよね、
うん、まあ、ですから御瀬ではないけれども、うん、でもね、も
うそういう、そういうあのつながりがあって、うん、もう楽屋さんを中心に、うん、全国の御瀬さんネットワークで、私はあの高田だとか新潟の方に御瀬しかないと思ってたんですけど、うん、実はその監督に聞いたら、いや、瀬古さんの出身地の沼津に何百人もの御瀬さんがいたんだよって話を聞いて、うん、びっくり仰天しちゃって調べていったら、新楽寺っていうお寺に600人ぐらいの過去帳の名前が出てきちゃって、
うん、ありがとうございました。それから先は次回のラジオでまた喋るもうエンディングの時間に なってるんで、はい、十分です。ありがとうございます。剣道の話ね。ありがとうございます。瀬古さんでした。どうもありがとうございました。はい。じゃあもう、こちらの、じゃあ最後に、こちらの宅でインタビュー。はい。どんな方か。はい。お名前から伺ってください。
失礼します。
はい。
まずお名前伺ってよろしいですか。はい。
剣田あさみと申します。
はい。剣田さん。
はい。こんばんは。
ね。いつもありがとうございます。
とんでもないです。
はい。
はい、今日はどちらから。
今日は、家ですか。家、
この子もどこの子これ家、大体みんな家から来てるのよ。
富山出身
はい、はい、今日はじゃあ富山からお越しになったわけじゃないですね。
川崎から参りました。
それを聞いてるんですよ。それを聞いてるんですよはいはいはい、どうぞ。はい、どうぞ。
はい、あなたがこれまで習い事されたこと、あるいはやめちゃったことといえば何ですか。
習い事ではないんですが、大学生の時に就活中にもかかわらず韓流にはまりまして。
お、若いのに。
で、まあ、少しでもちょっと甘いセリフを覚えたいと思って韓国語の授業を取ったんです。で、単位落としちゃったら成績が下がるんで、聞くだけのクラスに行ったんですよ。で、まあ、一からこうハングルから学んでたんですけども、まあ、成績に関係ないと思うと授業に行かなくなり、で最終的にはもう全然喋れないまま辞めてしまったという、ちょっと残念な。
残念ですね、はい、今後また何かやってみたいこととかありますか。
今後、そうですね、
フランス語を習ってみたいとか。
先日ちょっとドミニカっていう国に行きまして、
で私、ね、
大学時代にスペイン語は、うん、やってたんですけども、ドミニカってこうスペイン語のスペイン語圏でして、
はいはいはい、
でスペイン語ちょっとやりたいなと思ったのと、うん、あとは なんか周りにですねサルサやってる人が最近多くて
ですね。おー、ダンスね。
はい、へー。でドミニカってサルサあるんです。
はい、マイクもうちょっと近づけて。
ちょっとそういうつながりもあって、うん、あのサルサちょっとやりたいなって思ってもいい
ね。なるほど。体操部の方がおいでだからまたなんかちょっとつながったりとかすることもあるかもわかりませんのでね、はい、よかったらまた放送後にでもいろいろとお話してください。はい、健太さんでした。どうもありがとうございました。さあそれではね、恐怖のインタビューのコーナー、皆さんご協力いただいたところでエンディングさせていきましょう。それでは CM でまずはこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
中目黒駅南口下車徒歩1分、中目ビル5階にある中目黒トライは、席数110、スタンディング140名の貸し切りパーティー、会議、教室、ライブコンサート等、あなたのアイデアとご要望にお応えする自由自在の多目的ホールです。お問い合わせご予約は03-3710-7666 03-3710-7666。 そして中目黒で17年、ライブハウスとしての実績ある姉妹店楽屋、楽屋もどうぞよろしく。中目の夜が面白くなってきたぜ。
87.0 メガヘルツ中目黒ステーション FM 放送いかがだったでしょうかということで、エビナさん的にはいかが。
はい、いや楽しかったですね、はい、津軽 FM。
そりゃあんたほらなんか新しい番組立ち上がっちゃいそうじゃん。あ、サンママもちょっとなんかどっかにはめてくれる、はい、まあ、そのぐらいの勢いでしたよ今日は、ね、はい、青森パワー全開ということで、ね、だから今日お嬢が来てくれてよかった んだ。また今後ともね、はい、いろんな部分で青森のそういうこういろんなつながりみたいなのも大切にしながら、ね、ご協力いただけたらと思いますよ。はい、ダーリンにもよろしくね。
はい、
はい、ありがとうございました。はい、いちいち拍手してるの時間なくなっちゃうから、はい、そのゲストの方どうぞ。じゃあ、あの大畑さんからどうぞ。
津軽弁ですけれども、はい、あの皆様青森をどうぞよろしく、はい、
最後は端的ですね。はい、ありがとうございます。
時間ないと思って。
結構ですよ。はい、どうも。はい、じゃあ最後に、プロデューサーどうぞ。
あ、ね、琴が非常にこう頭に残って、これからちょっとコットンについてね少し勉強したいなと思いました。
はい、どうもありがとうございました。 いや本当にね、非常にこう深い話もたくさんあったりとか、また大岡さんのねバイオリンもこう熱心なところを聞かせていただいたりとかね、でまたその古式歌式また琴の音色も本当にご心に染みるものがあって、大変興味深くもありがたい、放送会ではなかったかと思います。大変どうもありがとうございました。はい、でさあそんなこんなでですね、5月、6日火曜日放送に続きまして、次週13日火曜日レギュラー放送はアシスタントの伊藤真由美さんとともに、ゲストにはまたまた大岡さんからのご紹介、今度はまたツヤっぽいですよ、ベリーダンサーの古川かな子さんと、特定非営利活動法人、ワッショイの理事長、田島博之さんをお迎えし、明るく楽しく元気にお送りしてまいりますので、詳しくはホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきまして、お気軽にご参加ご聴取願えたらと思います。大岡さんはベリーダンス、これどういう感じですか？ベリーダンス、
いやー素晴らしいですよ。
あ、そうですか、はい、またねちょっとこう、はい、趣も変えて、はい、その辺も楽しんでいただけたらなと。来週の放送またやたら人が多くなったらどうしよう、これ逆に
来週は多いと思うん
です。はい、でじゃあ今日の放送回はどうなんですか？
今日はやっぱり連休ですから、あそうです、皆さん ね、 なるほどね、家でゆっくりして、
あそうですか、だから来週集まる方はちょっと集まりづらいですよね、そうなるとね、この逆にね、なんかエッチな放送に来たのかみたいな感じ
で思われてないですか？なんか変なことを想像して
ます。私は個人的 な、 あのそれは趣味思考ですけど、
全然ね違いますから、
そうね、はい、ありがとうございました。さあ最後に、つまらないオチがついちゃったところで、じゃ あその海老名さんには、最後の私がいつもの講義で締めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか？はい、私はそれではそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまたと申し上げましたら、皆さん一緒にですね、元気な声で来週というコールで、番組をお開きにさせていただきたいと思いますけども、海老名さんの持ってるマイクに向かって、皆さん、ご唱和願いたいと思います。よろしいですか？はい、ジョコさんもよろしく。はい、じゃあコミちゃんも、あ、藤田さんもよろしく。はい、じゃあ、瀬子さんも一緒によろしいですか？はい、それではそんなこんなで中目黒ステーション FM ではまた来週、はい、はい、青森の皆さん、熱いトークを大変どうも、ララスありがとうございました。皆さん、こちらの皆さんにも拍手どうぞよろしく。はい、おばさん、大岡さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。この後、そして大岡さんが、もう一曲ご披露してくださるそうなんで、お楽しみに。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。